今日の聖書朗読はゼカリア書9章1節から10節、聖書第3版ですと1554ページ、新改訳ですと1621ページとなっております。クリスマスの迎え方という題で藤山牧師からその後メッセージをお願いいたします。
ゼカリア書9章1節から10節までを朗読いたします。宣告。主の言葉はハデラクの地にあり、ダマスコはそれがとどまる場所。主に向けられるのは人々の、そしてイスラエルの全部族の目。これに境を接するハマテや非常に知恵のあるツロやシドンの目も。ツロは自分のために砦を築き、銀を塵のように、黄金を道端の泥のように積み上げた。見よ、主はツロを占領し、その富を海に打ち捨てる。ツロは火で焼き尽くされる。アシュケロンは見て恐れ、ガザも大いにもだえる。エクロンもだ。自分たちが頼みにしていたものが恥ずかしめられたからだ。ガザから王が消え失せ、アシュケロンには人が住まなくなる。アシュドデには混血の民が住むようになる。私はベリシティ人の誇りを断ち切り、その口から流血の咎を、その歯の間から忌まわしいものを取り除く。彼も私たちの神のために残され、ユダの中の一首長のようになる。エクロンもエブス人のようになる。私は私の家のために行き来する者の見張りをして営所に立つ。もはや虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も断たれる。彼は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。以上です。
先週は新日高町にある静内新生キリスト教会で礼拝のメッセージを取り継いできました。ここではその静内新生キリスト教会の佐藤信彦牧師の娘さんでられる、佐藤真奈美先生が御言葉を取り継いでくださいましたけれども、先週はいろいろな出来事がありましたが、その中でも星久美子姉妹が製鉄病院から、洞爺湖にある温泉病院に、そのホスピスに転院されました。で、製鉄病院から移られるときに、何人かの者が ご家族と共にお見送りしたんですが、金曜日、苫小牧の牧師会を終わって帰ってきたときに、いつも連絡くださる方からお電話いただいて、星久美子姉妹が私に会いたいというので、いつ行けるかなと思ったんですが、一刻も猶予がないだろうと思って、夕食を食べてから出かけて、もう夜でしたけれども、ホスピスというところはある意味、私は慣れているので、 しかも患者さんが会いたいということであれば最大限配慮するのがホスピスの趣旨なんですね。それで、まあ、夜間入り口から入ってそして4階のまあホスピスにいらっしゃる星久美子姉妹とまあ面会できました。対面 で、でご本人はもう声が出ない状態でしたけれども、私手が非常に冷たくなるものなんですけれども、今手が冷たいから逃げれなくてごめんねって言ったら星久美子姉妹の方から手を伸ばされてですね、そしてあったかいんですね、その手が。もう10分ぐらいしたらもう私の手も温かくなって、そしてまあ賛美歌を3曲ほど歌い、そして聖書の御言葉を詩編から2編、朗読して、まあ、少しお話をしました。最初15分と言われたんですが、後で看護師さんが30分までいいですということで、まあ、比較的ゆっくりとお話できたことを本当に感謝しています。で星久美子姉妹は声が出ないんですけれども、まあ、賛美を歌っている間目を閉じて、そしてお祈りをした後にかすかに唇が動いてアーメンと応答された様子を見ることができました。まあ、長い間私たちは星久美子姉妹のためにお祈りをしていますけれども、なんとか癒されるようにと祈ってきましたが、まあ、ホスピスというところで最後の時を迎えておられるんだなと、そして今朝その星久美子姉妹の姪御さんのご主人である方が訪ねてこられて、まあ、これからのことを話し合うということをお話しされていました。で星兄弟は、まあ、兄弟姉妹7人ぐらい入れ替わり立ち替わりいろいろなお世話をされて保たれています。で星兄弟が、まあ、今日礼拝来れるかなと思って声をかけてみたんですけども、私自身もちょっとバタバタしていたので最終の詰めができなくて今日はおいでいただけてないんですけども、まあ、比較的お元気なので送迎の奉仕をしてくださるという方もおられるので、まあ、次週礼拝出席が実現できたらと願っています。で司会者が藤山先生が疲れているという表現されましたが、まあ、疲れているせいではないんですけど、たまにネクタイをして引き締めようとやってきました。で眼鏡もいつも使っているものが見当たらないので黒縁になりましたので、だいぶ様子が変わって見えているかもしれませんがご容赦ください。で先ほどこの講壇に生けられているお花ポインセチアじゃないなと思って近づいてみましたが違っていました。で生けた方にお聞きしたらアンソリウムという初めて聞くお名前だったんですけど名前だったんですが、神様がいろいろ華々しく色鮮やかな花をお花をこの冬にでもですね飾れるものを作ってくださったその御業を覚えて感謝いたします。では御言葉の前に一言お祈りいたします。天皇とおさま、いよいよアドベントを迎え、これからイエス様がお生まれくださったそのクリスマスを祝うために心を備えていきます。その最初の日曜日、こうしてろうそくに火が灯され、一本一本灯されて私たちのイエス様を迎える準備も、整えられていくことを覚えますけれども、今この時病床に伏せている方々、また家族から離れて入所されている方々の上に特別な主の憐れみと、そしてそこにしかない主の御臨在をもって一人一人を支えてくださるようにお願いいたします。クリスマスの迎え方と題してこのゼカリア書から学びますけれども、あなたがお一人お一人にお語りください。聞く者語る者が共に主の前でへりくだって神の御心を受け取ることができますように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月7日以来ガザという町の名前が毎日ニュースあるいは新聞テレビ等のニュースで報じられていますけれども、 今読んでいただいた箇所の中に九章の五節にガザという地名が出てきます。同じ場所です。で、紀元前520年前、まあ、紀元前520年頃、預言者ゼカリアの時代ですね。そのゼカリアは北イスラエルの、まあ、預言者だったわけですが、彼はガザを含むペリシテ人の5つの町、まあ、ペリシテの5大都市という表現があるんですけれども、その中の4つの町の名前がこの箇所に出てきます。そしてイスラエルの、まあ、かなり北の方にある、場所が、ハデラクという一節に出てくる地名ですね。そしてダマスコはシリアの首都、今ダマスカスという名前でテレビにもよく出てくる場所です。まあ、そういった地理的な背景を少しだけ、皆さんも脳裏に浮かべていただきながら、この御言葉を共に学んでいきましょう。そのガザを含むペリシテの地にある町々に対して主の言葉があったわけです。イスラエルだけで神様の言葉が広まっていたわけではなくて、預言者は時々イスラエルから出て、近くの国々にも使わされたんですね。ヨナなんかはアッシリアの首都ニネベに行けと言われたことがありましたよね。でイエス様も頻繁ではなかったんですけども、そのフェニキアというイスラエルとは違う国に行って休む必要があったのでそこに行かれたということがあります。でここから学びたいことは、第一に主は人の子らをご覧になるということです。まあ、クリスマスシーズン、私たちの目はどうしても華やかな、クリスマスの定番であるこのクリスマスツリー、ある兄弟が、時間を捧げて一人でここまで立て上げてくださったんですが、まあ、今日礼拝後もう少しデコレーションしたいという方はもう少し飾ってくださってもいいんですが、素晴らしいツリーが飾られています。そしてサンタクロースや、まあ、プレゼントに子どもたちの目もそこに向けられていくのは、まあ、風物詩ではありますけれども、そういう中にあっても私たちの目はこのクリスマスどこに向けたらいいのかということをこの中から見たいと思うんですね。この九章にはイスラエル周辺諸国に対する神様の御心が示されています。八節を見ていただくと、私は私の家のため、私の家というのはイスラエルのことを指しますね。私の家のために行き来する者の見張りとして永所に立つ。まあ、この永所という言葉も、意味が分かりづらいと思いますが、まあ、陣地と捉えてもいいわけです。兵隊が集まっている場所。もはや虐げる者はそこを通らない。今私がこの目で見ているからだ。神ご自身がイスラエルの家の人々だけではなくて、その周辺の人々を見ているとおっしゃっているんですね。そして九章の一節に戻ると、その真ん中から主に向けられるのは人々の、そしてイスラエルの全部族の目と出てきます。神様はイスラエルが神様に従うときはものすごい祝福を注がれたんです。信じられないぐらいの祝福がイスラエルに対して注がれているのを旧約聖書を見れば発見することができます。ありえない祝福がイスラエルのために注がれているんですね。他のすべての国々と全く違う存在としてイスラエルは神様の目にかなったもの、神様の瞳の民、宝の民、そして王なる祭司として全世界に神様の御言葉を伝える使命を帯びた国だったんです。ですから祝福が注がれたんです。しかしイスラエルがその使命を忘れて不従順の 歩みを続け、そして甚だしい罪を犯したときには、ありえないほどの裁きがイスラエルにも下されたということも同時に聖書は語っているわけです。私たちクリスチャンも神様からありえないほどの祝福を注がれていますが、時々神様の御心に逆らって自分勝手なことをして、神様の顔に泥を塗ることはないんですけれども、神様の御心を悲しませることがあるんですね。でそれに対する裁きは私たちに下されない、ご自身の御子イエス・キリストにその裁きが下されたので、私たちはごめんなさい、許してください、清めてくださいと言葉にして祈るときに、その瞬間に2000年前にイエス様が受けられたその神の裁きの恵みによって、私たちは時空を超えた奇跡の恵みに預かって許しと清みをいただいて、再び神の子供としての歩みをスタートできる、こんな恵みは考えられないんですね。その恵みを私たちは日々受け取っていること、それに対する感謝の応答を捧げて生きていくものとされているわけです。神様はイスラエルに対しそのような両方のお取り扱いをされているということが分かりますが、イスラエルが神様から懲らしめられるときは、神様がその周辺の国々を用いられました。特に大きい国というのはアッシリアとバビロニア帝国でしたけれども、時にはその周辺の他の国々も用いられたことがありますが、その国々が、あのイスラエルの国は神様に愛されていると言いながら、何だあの手たらくはと言って攻撃して、それがどう過ぎた時には、神様はその超大国であっても徹底して彼らを滅ぼされたというのが、この中東の歴史の中に刻まれているんですね。イスラエルというのは特別な存在です。で今イスラエルとガザの間に争いがありますが、このことがわからないために NHK はじめ日本のメディアもイスラエルのガザ空爆を取り上げて、人道的なひどいことをしているということで、イスラエルに対する印象は非常に悪いかもしれません。しかし私たちは聖書からそうではないということ、そしてイスラエルの実情を知るにおいて、事実は全く異なるんだということを知る必要がありますし、私も折に触れて紹介したいと思っていますが、あまりこれに関わりますと、やはりバランスが取れなくなる、それが逆効果を生んでしまう危険性もこのキリスト教の歴史の中であったので慎重を期していますけれども、私たちは神様がイスラエルに対してどのような御心を持っておられるかということを、旧約聖書がそういう意味でとても大事なんですね。でこれから世界に起こる出来事がこの旧約聖書にも何度も出てきます。でそれをつなげて神様のご計画の絵というものを私たちはイメージしていく必要があります。それはそれとしまして、イスラエルの周辺の国々はここに出てくるハデラク、ダマスコ、またツロ、シドン、ツロ、シドンというのは考えられないぐらい豊かな町、国だったんですね。最近ですとカルロス・ゴーンさんが日本から脱出してレバノンという国に入りました。そこで豪勢な暮らしをしていると言われていますが、そこにツロ、シドンという当時の国があったわけです。難攻不落の、そして貿易で栄えて黄金があふれていた、そういう町でしたが、しかし結局神様の裁きにあって滅ぼされました。跡形もなくなってしまったわけです。そしてこのツロの王様を、聖書はそのツロの王様の高ぶり、私は豊かだ、私にはできないことはないという、その高ぶりが悪魔の高ぶりと重なっているんですね。 で、エズキエル書とかイザヤ書を見るとこの鶴の王の高ぶりの言葉が出てきます。で、それはまあどっかよその国の王様の言葉だと私たちは関係ないという態度を取るわけにはいかないんです。この鶴の王様の心の中にあった高ぶりが全ての人の中にあるからですね。その高ぶりが大きくなってきますと神様はその人のために放っておかないんです。そして懲らしめるということが起こるわけですね。皆さんはイソップ童話、グリム童話といろいろ童話が、ありますが、ウサギとカメの後日談というのを聞いたことがあるでしょうか。ウサギが早いからこう先に登って、カメが遅いので途中で寝てる間にカメが、ゆっくりとですけれども登っていった結果先にゴールしたという、まあ、そこでめでたしめでたしという話を私たちは何度も何度も聞いて知っているんですが、その後日談というのがあるそうです。一躍有名になってしまったカメ、それまでは控えめで弱虫だったが今は自信たっぷりに、同じ歩み方ではあっても自分にはそう思えるのか、のっしのっしと世間を闊歩していた。そんなある日、彼の住んでいる村で山火事を発見した。その村に住む動物たちは早く森に知らせて、山火事に囲まれないうちに森の仲間たちを避難させなければならないと焦った。村の動物たちは伝令役をかのウサギに選んだ。だが村の大物気取りの亀はせせら笑って、こんな急ぎの大役がウサギに務まるものか、こういう時こそこの俺様が行かなければ他に誰がいるんだ。それでウサギも他の者たちも前のことがあったので仕方なく亀にその大役を任せた。ところが亀が森の入り口に着いた時にはすでに森林、森は火の塊になっていて、動物たちは火の煙に巻かれてみんな死んでしまっていた。こういう後日なんだ。これも創作ですからね、あまり真面目に考えないでください。つまり高ぶりが、まあ、どんなものでも滅ぼしてしまうということを伝えているわけです。詩編の3編13節から15節を出していただきますと、このように記してあります。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。イスラエルの周囲の国々に神様が目を留めておられる。ああ、そういうところに目を留めておられるんだ。しかし聖書全体を見ると神様は私たち一人一人に目を留めておられるということが分かります。なぜならば神様が私たちを作られた創造主だからですね。まあ人間はいっぱい何かあるときには、まあこのくらいはと思って大事にしないときがありますが、神様はご自身の形に似せて私たち一人一人をこの世界にたった一つしかない賜物としてお作りになって、それに目を留めておられるんですね。ですから私たちに関心があるんです。特別な配慮があるんです。で、それを私たちが気づかないと私たちも神様を、まあ、その辺の矢をよろずの神々の一つぐらいに考えて適当にあしらってしまうということが起こるわけです。私は神に愛されている一人子の命が捧げられるほどに神様は私を救いたいと願って、そのことを実行された。私の命のために、永遠の命のために、神が愛する最大の一人子イエス様が犠牲になられたということを本気で信じるときに、私たちの思いは、神様感謝します、 あなたの御業を賛美します。そのように変えられていく、それが信仰生活ですね。それが礼拝の中でも起こるし、日々の生活の中でも目を閉じて祈るときに神様がどういうお方かということをはっきりとイメージできる動機になっていくわけです。そのことを教えられます。それで神様は時にイスラエルに対し、その周辺諸国に対して厳しい懲らしめ裁きを行われましたが、それはあらかじめ、今もイスラエルはガザの人々に対して攻撃する空爆する場所にあらかじめチラシを巻き、 SNS を使って、そして電話をかけて、その地域の人々にもうすぐ20時間でしたか、爆撃があるから、攻撃があるから急いで避難するようにと知らせてから攻撃を加える方法を取っていますね。まあ、それでも犠牲が出てしまうので本当につらいことではありますけれども、神様もこの旧約時代に預言者を通してイスラエルだけではなくて周辺の国々にも、今のような生活をしているならば、偶像礼拝をしているならば裁きが来るということを伝えておられたんです。預言者を通して示さないでは神様は何事もなさらないとヘブル人への記者のヘブル人への手紙の中で語られているんですね。あらかじめ語られるんです、告げられるんです。それを聞いて人々が悔い改めたら裁きは過ぎていくんです。神様はそういう方だということですね。しかし残念ながら人々は悔い改めず、預言者の言葉をないがしろにして神の裁きを受けてしまいました。そしてその神の裁きが望んで痛い目に遭った時に、初めて人々は神様に心を向けたんです。イスラエルの人々もそうです。1948年5月14日にイスラエルが、それまで1800年世界の地図からイスラエルという国が地図になかったのに、この1948年にイスラエルは建国したんですね。そしてその時パレスチナも建国することができたはずなんです。しかしイスラエルを憎むパレスチナの人々、アラブ諸国の人たちがいきなり戦争を仕掛けてきたんです。まあ、それがことの発端にはなります。まあ、そこは深く触れませんが、神様の約束、神様の予言が成就したときに、人々は神様は真実であるということを認めざるを得なかったんです。語られた通りに、予告された通りにそれが起きた。しかしその神の裁きは自分たちが犯した罪に比べればまだ軽かった、私たちは滅びないで済んだということを気づかせるものでした。神様はご自分の民に対して約束を守られる真実な神だということが、そのところで気づくことであったわけです。次の御言葉を出していただくと、クリスマスによく引用される、マリアの賛歌という、詩がありますけれども、そこでマリアはこのように言っています。主はその真実の愛をいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。まあ、天使ガブリエルが告げて、マリアは自分が神の御子を産む者に選ばれた。そしてそれを、最初はどうしてそんなことが起こるんでしょう、私はまだ男の人を知らないのにと、まあ、受け止めきれない最初の反応はあったわけですが、しかしガブリエルが神にとって不可能なことはないとダメ出ししたときに、ダメ出しではなくて確認したときに、彼女を受け入れたんですね。主の御心がなるように、お言葉通り好みになるようにと受け入れたときに、彼女の中から壮大な詩が生まれたんです。それがルカの福音書の 一章に出てまいります。その中の一節がこれです。主はその真実の愛をいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。今日まで神様の約束、予言はことごとく成就してきました。真実な神を信じる者に神様は一人一人にもご計画を示され、そして信じ従う者にその成就というものを見せてくださるお方なんだということを、私たちはこのクリスマスに改めて、確認したいと思うんですね。このクリスマス、願い事をするだけではなくて、この真実な神に御言葉を求めてみましょう。御言葉をいただくという経験を皆さんは今までに何度かなされたでしょうか。御言葉をいただくことはクリスチャンであれば誰でもできます。何か一つのテーマがあり、あるいはこれを神様に聞いていただきたい、実現していただきたいというときに、主よ、御言葉をくださいとよく祈ります。そしてその御言葉が来たときに、私たちは大丈夫だという平安を得ることもあります。そしてしばらく経って、それが御言葉の通りに実現するという神様の御業を、神体験をして、いよいよ信仰が詰められていくという、これが信仰の成長となっていくわけです。大きい小さいとか、多い少ないという、その程度の差はあるかもしれませんが、本質的には神様が私たちの祈りに応えて、私たちに憐れみを注いで、そして聖書に書かれている信じるならばこのようになるということが実現した、それを私たちは受け取ることができるわけですね。信仰生活はそういう意味でスリル、味わうということにも表現されることがあります。神様に御言葉を期待して祈って与えられた時の、何とも言えないと言いましょうか、表現しようのない、満足感、充実感、そして幸せな気分と言いましょうか、それを生涯私たちは神様と交わりながらいただける幸いをいただいています。そういう御言葉の成就を体験して、マリアのように神様を私たちも私たちの言葉で、歌で褒めたたえていきたいと願います。第2に、9節からの段落では、いきなり時間が飛んで500年後に起きることをゼカリアは紹介しています。9節を見ると、娘シオンよ、大いに喜べ、娘エルサレムよ、喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。皆さん、これいつ実現したか分かりますよね。これクリスマスの聖書箇所としてどうだろうと、最初私、逃れられない御言葉の通読表の今日の箇所なので、ここから今取り継いでいるわけですが、なぜこれが このクリスマスアドベントの期間に取り上げられているのか、この御言葉の通読表を作った人の、独断と偏見でもあるかもしれませんが、しかし学べば学ぶほど、これは神様の御心が示されているんだなということが分かりました。あなたの王が来られるというメッセージがここにあるわけです。私たちは神様を作り主とか、またイエス様を救い主としてお呼びしますけれども、ほとんどのクリスチャンがイエス様を王としてはお迎えしていないという現実もあるということが、自分も含めてですね、浮かび上がってくるんです。今日本には王様っていないので、イメージがつきづらいかもしれませんが、イギリスではエリザベス女王が、即位70年のお祝いをプラチナ・ジュビリーという言葉で表現されていましたが、そしてその後召されました。彼女も信仰者でしたから、召されたという表現が ふさわしいわけですが、あの大英帝国の女王陛下に対してその前に出る時の姿勢というのは、まあ普通私たちがお互いに会釈するような、挨拶はできないんですね。まあ女性だったら身をかがめる、あるいは男性だったら女王陛下の手を取って、まあ接吻するとかですね、まあそういったしきたりみたいなものがあるということが、テレビで見えますけれども、王というのは最高支配者、権力者、そして政策、与奪の権を持つ者、そして国民に対して命令を発することができる者、そういう立場にあるわけです。で、私たちはイエス様を親しく、イエス様とお呼びし、また救い主として、私たちに許しと清みを与えてくださった、私のうちに御霊を注いで、私がイエス様を信じることができるように助けてくださり、この信仰障害を導いてくださっているということを、さまざまな恵みをいただいているということを理解できますけれども、イエス様が私の王であるということを理解できているかどうかということが、ここで問われることでもあるわけです。しかし、そうは言っても、王様、権力者、恐ろしいというイメージを持つ必要はありません。しかし、敬虔な思いを持って神を恐れる、王を恐れるということは絶対に必要なんですね。これがないと信仰生活は崩れていきます。どうでもいいことになってしまいかねないほど、この王に対して攻撃をする、まあ、サタンと呼ばれる自分が王になりたかった。私たち人間から礼拝を受けたかった悪魔が妬むからですね。クリスマスの初夏礼拝では、救い主誕生の予言と成就というものを交互に朗読して、そして合間合間に賛美を歌うというプログラムがあります。私たちの教会でも随分それを長く続けたことがありますが、最近は少しこう簡略化している、そういう傾向にありますけれども、予言は見えない神が女から生まれ人となられることを告げています。聖書の中で最初にそのことを告げている御言葉を今出していただきますが、これは最初の福音と呼ばれる箇所です。エデンの園でアダムとエヴァが罪を犯したときに、神様がすぐに人間を救うために与えられた予言です。私はお前と女との間に、お前というのはアダムとエヴァを誘惑したサタン、悪魔のことですね。またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。お前の子孫というのは人類のことです。そして女の子孫がイエス・キリストを指します。その間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。これが原初、まあ、原因の原に始めという言葉で、原初福音と呼ばれる箇所です。神様はすぐに人間に福音の恵みを約束されたんですね。この女の子孫の子孫は単数形で表現されています。ですから救い主イエス様を指すわけです。罪によってエデンの園から追放され永遠の滅びに向かっていた人間が、もう一度神に立ち返る回復の道を開くために、神が人となられるということを告げているわけです。そして人間を誘惑し滅びに誘う悪魔を、ここで言われている女の子孫、つまりイエス・キリストが踏み砕く。十字架にかかられることによってイエス・キリストは悪魔の脳天を打ち砕かれましたが、同時に悪魔はイエス様を十字架につけたということで、彼のかかとに噛みつくという表現が使われているわけです。また予言の中にこういうことがあります。長い旅の末にベツレヘムを訪れ、家畜小屋に眠る赤ちゃんのイエスを探し当てた時、王として礼拝し黄金乳香もつ薬を捧げた 東方の博士たちが出てきます。彼らはイエス様を民数記の、御言葉を通して、救い主が現れるということを期待してやってきました。民数記の御言葉を出していただくと、私は見るしかし今ではない、私は見つめるしかし間近ではない。ヤコブから、ヤコブというのはイスラエルを指す、言葉ですが、一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこみかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。一本の杖というのは、王様は当時杖を持っていた、尺を持っていた。ですからこれはイエス・キリストのことを指すわけです。モアブというのは今のヨルダンにあたりますが、周辺の国の高ぶりを打ち砕く、そんな予言が民数記に描かれていました。この予言を、東方の博士たち、イラクとか、そういった地域に住んでいる占星術師、星占い師、あるいは学者とも言える人たちが、この予言の御言葉を心に留めて、調べて調べて調べて、そして行こうと出かけた。これが、マタイの福音書に出てきますね。長い話はできませんが、彼らは1000キロメートル、それ以上の旅をしてたどり着いて、家畜小屋に眠る赤ちゃんを王としてお迎えしたんです。そしてお会いできたら、献上しようと携えてきた黄金、乳香、もつ薬をプレゼントしたんですね。これが私たちがクリスマスに救い主に対して応答する態度と言えないでしょうか。神様が一人子をプレゼントしてくださった、だからクリスマスにお互いに贈り物をプレゼントを贈り合う、プレゼント交換というものも発達してきましたが、本来の贈り物は一人子イエス様、そして私たちはその一人子をいただいて、神様に何をお返しするのか、神様に何をプレゼントするのかということが、このクリスマスに問われてもいいんではないかと思います。先ほどの賛美の中に、何を神様に捧げるかというフレーズがありましたね。私自身という意味の歌詞がありました。そのようにクリスマスをただ行事として過ごすのではなくて、そしてクリスマスセールとかで私たちが一喜一憂するのではなくて、クリスマスの本当の意味を知っているものとして、クリスマスを大切に過ごしたい。そういう意味で4週間の準備の期間として、このアドベントという期間が、イニシエのクリスチャンたちによって始められたんです。ただろうそくに火を灯すだけではなくて、一週ごとに私たちは救い主イエス様に心を向け、この方を私の王としてお迎えするチャンスとして過ごすことができるわけですね。私たちが人生の中で誰を王とするかによって、生活様式、生活態度、そして日々の生活が変わってくるとも言えるかと思います。私たちはわがままであり、傲慢であり、神様をそっちの気にして、自分がしたいように自分の思い通りに生きようとする罪の性質を持っています。で、時々悔い改めて、神様、あなたは私の王ですと言ったりするかもしれませんが、身につけるためには繰り返し繰り返しの原則はどの世界でも必要なことです。信仰生活においても、イエスが私の王である、今日の賛美の中にも、これから歌う賛美の中にも、イエス我が王という歌を歌いますけれども、賛美しますが、アフリカの方々、アフリカのクリスチャンは本当にイエス様を王として礼拝し奉っているということが、アシシ前の礼拝の姿を見ても分かります。文化が違うということで変化はありますけれども、そういう姿勢っていうものは私たちも必要だなと思うんですね。ひざまずく、這いつくばる必要は ないと思いますけれども、ひざまずくっていうことさえ私たちは日常の中でなかなかしなくなりました。でも時には神様の前にへり下る時にはひざまずいて祈ることも助けにはなると思います。イスラム教徒はひざまずいて一日に5回メッカに向かって礼拝をする、まあ真似をする必要はないんですが、それだけ生活の中に、生涯の中にもうはっきりと組み入れられた所作と言えるわけですね。私たちはいつでもどこでも自由にお祈りもできるし、賛美もできるし、礼拝もできるという自由な中にありますけれども、彼らの真剣さという姿からも学ぶ必要があるように思います。イエス様はこの受難週と呼ばれる週に33歳の時にこの旧説の成就のためにロバの子に乗って荷物を運んだことのない初めて人を乗せるコロバに乗ってエルサレムに入城されました。ゼカリアが予言した通りに実現したわけです。そしてイエス様はすでに分かっていたのでそのように実行されたんですね。そしてこのお方を荷物を運んだことのない人乗せたことのない小さなロバに乗ると普通はロバは逃げ出すわけです。振り落とそうとするわけですが、このコロバはイエス様を乗せてしずしずという表現が適当かどうか分かりませんが群衆の中をイエス様を乗せして入っていった。ここに旧説の後半に柔和なものでロバに乗って、この柔和なものというところに米印がついていて、新改訳2017では、へり下ったという意味だと分かります。イエス様はへり下っておられたので小さなロバも嫌がることもせず安心して、むしろ光栄かのように乗せてい、ったわけですね。そしてそのことをイエス様はマタイの福音書の11章29節30節でこのように、語っておられます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様と首輝を追うことによってイエス様の柔和が減り下るということが私たちの身についてくるわけです。イエス様と別々に歩いたらそれはかなわないと思います。自分の思い過ごしで、あ、私も随分謙遜になったなと思う時はあるかもしれませんが、誠の柔和の模範であるイエス様と首輝を追う、つながれる、それは時には私たちの自我が砕かれることも経験するのでつらいかもしれませんが、しかしそこを通った時には平安な義の実、安らぎが私たちの中にどっと注がれてくるわけですね。これは得難い経験、神体験ということができるでしょう。結論ですが、クリスマスの迎え方は人となられたイエス・キリストに焦点を合わせることです。そしてこの方を王としてお迎えし、この方の命令に、私に対する神様の御心に応答し従うことです。そのようにクリスマスを迎えましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの救い主、私に与えられたかけがえのない一人子の誕生を今年も12月に控えて、このゼカリア書から学び、クリスマスの迎え方を今 確認することができました。どうぞそのようにこのクリスマスを、アドベントの期間を過ごし、24日の礼拝において、またカレンダー上は25日となっていますけれども、この時だけではなくて生涯、私たちがイエス様を王としてお迎えし、私の中に王がおられるという信仰を持って、信仰の従順を表していくことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。